今日は私たち東京教会の教会の設立を記念する礼拝であります。それで、今日はヨハネによる福音書の16章の13節以下、大変有名なところでありまして、特別な礼拝の時には私はよくこの箇所を選びますけれども、ここからもう一度教会についてご一緒に考えたいと、そう思っております。でここの聖書の箇所はどの教会でもよく取り上げられるところでありますけれども、聖書の中でも一番大切な箇所の一つだと言ってよいと思います。その理由はですね、イエス様がはっきりと、私はこの岩の上に私の教会を建てると、教会を建てると、教会という言葉を使ってはっきりとイエス様がおっしゃったところでありまして、福音書の中では大変珍しいところであります。パウロなどは教会教会という言葉を使いますけれども、イエス様が教会とこの言葉を使うところは他にもう一箇所ぐらい、教会福音書の中ではないと言われております。からもう一つはね、イエス様が弟子たちを集めてさまざまいろいろな教育をなさいましたけれども、その教育の一区切りといいますか、ここでイエス様の教育の段階が一つ終わって新しい段階に移るというところであります。でどういうふうな意味でかといいますと、皆様よくご存知かもしれませんけれども、イエス様がこう男性だけで5000人以上の人たちに5つのパンと2匹の魚でお腹を満たすということを、大変不思議なことをなさいました。それがこの福音書の中では14章に記されているのでありますけれども、もう一度今度は4000人、男性だけで4000人以上の者たちにやはりこの7つのパンとで小さな魚が少しばかりと聖書は書いてありますけれども、これでやはりお腹を満たすということをイエス様はなさいまして、5000人と4000人同じようなことが2度記されております。これが15章であります。そして私たちが今取り上げておりますマタイ福音書の16章になるんですけれども、16章の1節からですね12節、すなわち今日読んだ直前のところまでですね、イエス様はパリサイ派とサドカイ派の人たちには気をつけなさいよ、そのパン種には気をつけなさいよとイエス様がおっしゃったことがありまして、おっしゃいまして、で一体何のことだろうかと弟子たちは疑問に思うのでありますけれども、イエス様の話を聞いておりますと、このパリサイ派とサドカイ派の人々のパン種といいますのは、この人たちの教えのことだと悟ったと、こう16章の12節に聖書は書いております。でパリサイ派とサドカイ派といいますのは、この時代の、宗教的なですね、大きな2つのグループでありまして、人々の中に浸透していた宗教的な、権威といいますか、人々が一番頼りにしていたグループだったわけなんです。でその教えをイエス様は引き合い出しまして、その教えには注意をしなさいよとこうおっしゃいまして、自分の教えとこのパリサイ派とサドカイ派の教えとは違うんだと、すなわち私の教えは特別、ある意味では新しいんだということをはっきりとこう弟子たちに教えておられたわけなんです。すなわち5000人の給食、4000人の給食に表されておりますように、私にこそ誠の命があると、サドカイ派やパリサイ派ではないんだということをですね、こう教えてきたわけなんです。で今日のところでありますけれども、イエス様が弟子たちに向かって、人々は人の子のことを何者だと言っているか、人々は 人の子、すなわち私のことですね、私のことを人々は何と言ってるのかと、こういうふうに問うたのであります。すると人々は洗礼者ヨハネだという人もいれば、エリアだという人もいますし、他にエレミアだとか預言者の一人だと、すなわち、ヨハネは、まあ、別にしまして、旧約聖書の中でずっと活躍してきた神様に仕える預言者の一人だと、こういうふうに答えたのであります。でイエス様が、人々はそう言ってるけれども、あなた方はでは私を何者というのかと、あなた方は私を何というかと、ここのところでイエス様がずっと弟子たちを教育をしてきた、その教育のいわば成果がですね、現れるかどうかなのであります。すると16節にありますように、シモン・ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子です。大変短い言葉でありますけれども、あなたはメシア、生ける神の子です、こう答えたのであります。本当に短い答えのように思いますけれども、しかしイエス様はこの答えを聞きまして、大変、まあ、喜ばれたと言いますか、いわば合格弟子たちをですね、答え、このペテロの答えは、まあ、合格だと、こう今の言葉で言えば、まあ、はっきりとおっしゃったのであります。それでそれをどういうふうにイエス様が弟子たちに語ったかと言いますと、これが17節以下でありまして、するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授けると、こういうふうにおっしゃったのであります。でこのイエス様の言葉を中心に、まあ、今日は教会ということについて、まあ、考えてみたいと思っております。でイエス様はペトロに対して、あなたはペトロ、こういうふうにおっしゃいました。本当の名前はですね、聖書を見ますとペトロペトロと出てくるんですけれども、どうも本当の名前はこの17節に出てきますシモン・バルヨナ、ヨナの子をシモンという意味でシモン・バルヨナなんですけれども、この名前をイエス様がここで変えたのであります。あなたはペトロだと、意味はこの石という意味なんですけれども、あるいは岩という意味でもあるんですけれども、お前は岩だ、石だと、こういうふうに名前を変えたのであります。これ大変有名なのでありますけれども、実はこの本当にイエス様がこのペトロの名前を変えたんだなと、そうはっきりとわかるもう一箇所ありまして、それはですね、ヨハネ福音書の最初のところであります。で、これイエス様が初めてペトロとお会いになる、いやペトロが初めてイエス様のところへ連れて行っていただいたと、その初めてのですね、出会いのところなんですけれども、これはヨハネ福音書の一章、42節以下なのでありますけれども、どうもこの洗礼者ヨハネの弟子であったんじゃないかというふうに思われるところなんですけれども、一章の35節でヨハネと二人の弟子が一緒にいるとイエス様がいらっしゃって、でヨハネが見よ神の子羊だというふうにイエス様のことをこう指し示すわけなんです。そうすると弟子たちはそれじゃあと言って、まあ、イエス様のところへ行くわけなんです。で、そのうちの二人の一人が、じゃあ やっぱり兄弟も連れて行かなきゃというのでですね、シモン・ペテロをイエス様のところへこう引き合わせるわけなんです。これが1章の42節でありますけれども、そしてシモンをイエスのところへ連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにする。やっぱりイエス様が本当の名前、あなたはヨハネの子シモンであるけれども、これがバルヨナという意味なんですけど、シモンであるけれども、私はあなたをケファと呼ぶ、岩と呼ぶと、こういうふうにおっしゃいました。で、これ、初めて会った時なんです。という意味で、ヨハネ、マタイ福音書の16章とは、ちょっと場面は違うんですけれどもね、もう初めて会った時に名前をイエス様が変えられた、すなわちご自分の弟子となさった。そして特別な役割をペテロにお与えになって、イエス様の救いをペテロを通して特別な意味で実現なさろうとしているんだということが本当によくわかるところなのであります。で、マタイ福音書はこの弟子の教育が一段階終わるところで、ではあなた方は私を何と言うのか、あなたはメシア、生きる神の子です、こう答えたペトロに対して、あなたはペトロだ、岩だと、こう名前を変えたのであります。はっきりとイエス様から与えられたのがペトロという名前だということが、このマタイ福音書とヨハネ福音書を見ますとよくわかるのであります。で、これ以降、ペトロと出てくる時もあれば、短くケファと今聖書の中で出てくることもありますけれども、そういう大切な名前であります。で、実際にそれではペトロが弟子として、ね、本当に立派であったのかと言いますと、そうでないところも多々私たちは知っておりまして、岩という意味は一体どういう意味なんだろうかとこう考えないわけにはいかないのであります。で、今日読んだ次のところ、あなたはメシア、生きる神の子ですとイエス様のことを言い当てましたので、それではと言って21節から、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。まあ、この時からなんです。すなわち、あなたはメシア、生きる神の子ですとこう言い当てた時、イエス様は、それでいいと。では、メシアの意味、生ける神の子です。その意味はというところをイエス様は、この教育を始めたわけなんです。その意味は 何か。それは、エルサレムに行って、祭司長、長老、祭司長、立法学者たちから、すなわち、皆から尊敬をされている、ユダヤ教の指導者たちから苦しみを受けて殺されるんだと。でも、3日目に復活すると。これは本当に内実なんですよね。救い主であることの意味なんです。それをこう、イエス様も教え始めたんです。新しい段階に入ったわけなんですね。すると、それを聞いて、ペトロが、こうイエス様をいさめ始めたのであります。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと。びっくりしてね、こういうふうにイエス様をいさめた。気持ちはわかりますよね、私たちも。生ける神の子です、メシアですとイエス様に信頼を寄せているということを表明したところ、殺されるんだとこういうふうに言いましたから、いや、そんなことがあってはなりませんとこうペトロが言うと、23節ですが、イエスは振り向いてペトロに言われた、 サタン引き下がれ、私は、あなたは私の邪魔をするものだ。非常に今度は厳しく、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするものだと、こういうふうにおっしゃったんです。これ本当に厳しいイエス様の言葉なんですけれども、なぜこれほど厳しくイエス様がペテロを叱責したのかと言いますと、これ本当にイエス様にとっては誘惑なんですよね。誘惑だったわけなんです。神の子であって、それを使命として人となられた、それを使命としてガリラヤからですね、ずっと伝道し弟子たちをこう教育をしてきたというのはその通りなんですけれども、そんなことがあってはなりません。すなわちその苦しみを受けるなんてことはあってはなりません。苦しむメシアなんて、救い主なんてと、こうペトロは理解できなかったんですけれども、その苦しまずに済む、そんなことがあってはならないというのは、イエス様の使命からしますとね、間違いなんですけれども、でも人であるイエス・キリストという観点からしますと誘惑だったんですよ。そんなことを受けなくてもいいじゃないですかと、そんなことあっちゃいけないじゃないですかと。ですから私たちにはちょっとびっくりする、そういう言葉ですけれども、イエス様はペトロに向かって、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするものだと、なんかはっきりとおっしゃったのであります。と、こういうところなどを見ていきますと、まあ、皆様あと、あ、そうだな、イエス様が十字架にかかるときに三度イエス様を知らないと言ったのも、あら、ペトロだな、と。いや、ガラタヤ書を読むと、パウロがはっきりとペテロを名指しして、で、非難をしているところも出てきますからね。そう考えると、ペテロそのものがですね、どれほど立派だったかって言いますと、ちょっとわかんなくなるところもあるわけなんです。にもかかわらず、イエス様が、あなたはペテロだと。私はこの岩の上に私の教会を建てると、もうはっきりとおっしゃったんです。どうしてなんだろうかと、こういうふうに私たちはこう思うわけなんですけれども、岩ということの意味ですけれども、これはですね、ペトロというこの人物というよりも、あなたはメシア、生ける神の子ですと、はっきりと語ったペトロなんです。イエス様のことを言い当てた、まあ、ペトロなんです。で、この信仰のゆえに、あなたはペトロだとイエス様は言うことができたのであります。すなわち信仰とその人を分けるというのは、まあ、なかなかできないことのようにも思いますけれども、私たちはみんなこの弱いですから、私たちはみんな罪深いものでありますし、イエス様のことも神様のこともよくよく理解しているとは言えません。そういう一人一人を見ますと、弱いんですけれども、しかしイエス様に対して、あなたはメシア、生ける神の子ですと、この信仰といいますか、この確信があると、そこのところをイエス様は見ていらっしゃるわけなんです。で、これだと私たちはこう安心しますね。そうかと、このイエス様をどう見ているかというところで私たちを測るのかと、ペテロがこう言い当てたと、そこのところを取ってイエス様は、あなたは岩だとこうおっしゃったのかと。ペトロのその人物と人格と、そのペトロの言葉と、こうなかなか分けることは難しいように思いますけれども、イエス様はこちらの方をですね、見てくださるのであります。で、なぜかと言いますと、 エス様はこうおっしゃっています。バリオナシモン、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだと。ペテロが語ったペテロの理解、ペテロの信仰なんですけれども、それだけではなくて、天の父が、私の天の父がこのことをあなたに明らかにしたんだと、こうはっきりと語っております。ペテロの確信なんですけども、与えたのは、それを与えたのは私のイエス様の、ね、天の父なんです。私の天の父からペテロに与えられた確信、父からの啓示であります。ですから確実だとイエス様はおっしゃることができたのであります。で、私たちもイエス様がペテロを用いていらっしゃるというのはよくわかります。この後もね、ずっとペテロの失敗さえも用いるのがイエス様でありますが、なぜかと言いますと、このあなたはメシア、神の子です、イエス様に対するはっきりとしたこの確信というのをペトロは持っているからなんです。で、内実はと言いますと、先ほど見ましたように、そんなことはあってなりませんと、こういうようにまだまだこの知るべきこと、まだまだイエス様から教えられるべきことがありまして、なんといっても最終的にイエス様が十字架でおかかりになる、最終的にイエス様が復活をなさると、ね、そのこととその意味をペテロが分かったところで、本当の意味で教会の土台とこうペテロはなっていくわけなんですけども、でもそういうまだまだ後のね、教育っていうのは必要であるにしても、あなたはメシア、生きる神の子ですと、この真理を言い当てて持ち続けている限り、ペテロはイエス様にとってはこの岩なのであります。この上に、この真理の上に、この信仰の上に私は教会を建てると、こういうことをはっきりと言うことができたのであります。という意味で教会は世界中にさまざまな教派があります。私たちはプロテスタントですけれども、宗教改革の時にカトリックと分かれましたし、プロテスタントであれば日本には日本のプロテスタント的な教会があるというふうに、さまざまな違いが教派によってあるにしてもですね、イエス様をメシア、神の子ですと受け入れるという信仰では、決して変わるところがないわけであります。その限りそこにイエス・キリストの教会があると、これは本当であります。ではこのペテロの告白をどのように理解しますかというところで、私たちはウェストミンスター信仰告白を取って、ね、なおこう丁寧に詳しくイエス・キリストに対して告白をしているわけなんです。で、私たちはそれを歴史的な改革や信仰、こういうふうに言っておりまして、やはり信仰の上に、私たちは改革や信仰の上にこの具体的な地上の教会を建てるということを目指しているわけなのであります。私たちの教会の政治を行うための、教会規定というのがありますけれども、ここの中の、第9条にですね、見える行動教会という章がありまして、旧約聖書の下でも新約聖書の下でもですね、地上にある教会は 実は一つなんだということをはっきりとこの政治基準の8条で書いておりまして、これ第9条のところを見ますとこう教えております。教会の統一性、教会は地上においては様々分かれているようだけれども実は一つなんだと。教会の統一性はキリスト信者がいくつかの教派に分かれることによって覆われてはいるが破壊されているのではない。教会が地上において一つだということはキリスト信者がいくつかの教派に分かれることによって分かれていますよ、分かれているわけ、一つじゃないじゃないかというふうに思う方もいるか分かりませんが、分かれることによって覆われてはいるけれどもはっきりと見えるわけじゃなくて覆われているんだけれども、でも破壊されているわけではないんだと。教会が地上においてはイエス・キリストを頭とする一つのものだということは破壊されているわけではないと。御言葉と霊典を純正に保持する者は全て主イエス・キリストの教会の誠の枝として認められなければならないと。御言葉と霊典、御言葉というのは聖書と説教でありますね。霊典、これは聖餐式、洗礼と、まあ、聖餐式でありますけれども、御言葉と霊典を純正に保っている教会は全てイエス・キリストの教会だと、誠の枝として認められなければならないと、こう政治基準の9条に書かれております。これも大切な真理であります。でこのことと関係しますけれども、18節、マタイ福音書に戻りますけれども16章の18節を見ますとイエス様はこう語っております。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。中を抜きますと私は建てるとこう書いてあるんですよ。私は建てる、私が建てる教会なんです。実際にペトロを使いますし、まあ、私たちの、ね、東京教会のことを、改革派教会のことを考えれば改革派教会を創立した方たちもおりますし、東京教会を創立した方たちもいらっしゃるわけ。八重先生をはじめとして、今日の新報にも書きましたけれども、16人の厳重倍参会員と1名の、多重会員、それから4名の子どもたちと、具体的に見ていきますとね、やっぱりある人たちが立てるわけなんです、始めるわけなんです。で始めた教会を皆がこう伝道し教会形成をして保っていくのは本当なんですけれども、それを否定することはないんですけれども、でもイエス様はですね、私が建てるとおっしゃった。この地上の唯一の教会こそが、まあ、始まりなわけで、その一つの教会、イエス様が建てた一つの教会を具体的に人がこう担ってですね、こう作っていくわけなのであります。という点で、私たちの働きを神様は用いますけれども、突き詰めていけば私が建てた教会なのであります。で18節もう一度読みます、直しますと、私はこの岩の上に私の教会を建てる。私が建てた。で、私の教会だと、こうイエス様はおっしゃっております。ですから、世界中どこに行っても、教会の礼拝に出席しますと、イエス・キリストを崇めるわけなんです。やっぱりイエス様の教会ですから。イエス様が頭として、死と復活の救いの御業によって 私たちを命へと導き出してくださったイエス様を礼拝するのですから、やっぱりこれイエス様の教会、私の教会なのであります。これを建てるとイエス様はおっしゃったのであります。で、18節の後半を見ますと、黄泉の力もこれに対抗できない。黄泉の力も、まあ、分かりやすく言いますと、火の力であります。火の力も、もうこれに対抗することができない。私たちはずっとヨハネ福音書を学んできまして、で特にこの何週間かイエス様の死と復活のことについて見てまいりました。でイエス様のが復活なさったことによって、墓が空であったこと、あるいはただ空であっただけではなくて、そこに二人の天使がいまして、そのイエス様の復活の出来事は、まあ、天的な出来事であって、墓の中なんですけれども、イエス様が復活したこの墓が天井につなぐ、つながるものなんだということをヨハネ福音書は私たちに教えていたということを読みましたけれども、実はあの墓の中がですね、天井につながったと。今はじゃあどこでつながっているんですかと言いますと、教会なんですよね。今はこの教会において、この地上はまあ天井とつながっているわけなのであります。なぜかと言いますと、イエス様が復活なさった、この復活したイエスキリストを証しする、イエス様は本当に復活したんだと、このことを確信して人々に、イエス様のもとに来たらどうか、イエス様のもとにこそ命があるんだと、イエス様のもとにこそ天井につながる、天の入り口があるんだからとこう語りますよね。この地上の教会が今は天井につながっている唯一のですね、まあ、道なのであります。それでイエス様は、黄泉の力もこの教会に対抗できない、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる、こうおっしゃったのであります。天国の鍵をペトロに、地上の教会に委ねるぞとイエス様もおっしゃったのであります。でこの天国の鍵とは一体何のなのかということなんですけれども、ハイデルベルク信仰問答書はそれは福音だと言っております。あなたはメシア、生ける神の子です、この言葉とその内実、イエス・キリストの死と復活を通して私たちに永遠の命が与えられるという、この福音を教会に委ねたのであります。でこの福音をペトロが、地上の教会がしっかりとこう握っている限り、この福音を述べ伝えることによって人々を天国へと導くのであります。人々を天国へとこう誘うのであります。福音が、まあ、教会に委ねられている、これがイエス様が私たちに与えてくださった天国の鍵なのであります。で今日聖餐式が行われますけれども、聖餐式の聖典の御言葉を読みますと、イエス様がこのように短くですけれども語っております。これはコリントの信徒の手紙の11章の26節でありますけれども、だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに 主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。イエス・キリストの福音、これを具体的に表したパンと杯でありますけれども、このパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。もう一度イエス・キリストがいらっしゃるまで教会はキリストのこの福音を述べ伝えていく。これはどういうことかと言いますと、教会はこれからもずっと永遠、まあ永遠にというのは語弊がありますけれども、もう一度イエス・キリストがいらっしゃるまで、すなわち世が終わりになるまでですね、教会はこの地上においてイエス・キリストの教会として続いていくというのであります。その時まで主の死、私の死を告げ知らせるんだと。これが教会であります。世の終わりまで教会は続くのであります。で、私たちの教会の創立を記念する礼拝でありますけれども、1954年に教会が設立されて、今2018年でありますけれども、地上の教会その一つであります東京教会も、これからもイエス様の約束の通り、再びイエス・キリストがいらっしゃるまで人々にキリストの福音を述べ伝えて、でこの教会がイエス・キリストによって用いられるようにと私たちは願っております。その信仰から言いますと、私たちは全然見ることもできないですね。イエス・キリストによって救われた者たちがこの東京教会、将来ここでキリストを述べ伝えて信じて救われることを私たちは信じていますし、願ってやまないんだと思います。今一緒に礼拝をしている私たち、それだけではなくて、決して見ることができないかもしれませんけれども、この教会においてイエス・キリストを信じて告白してイエス・キリストを述べ伝える、そういう東京教会の会員が、や改革家教会の会員が、地上の教会の会員たちがなお大勢イエス・キリストによって与えられていると私たちは信じております。そういう意味で教会といいますのは今だけではなくて、本当に将来そのもの、未来そのもの、希望そのものだと私は思っております。キリストを信じて自分の人生とその生涯の意味と知って、ああ本当に良かったと信ずる者たちが大勢改革家教会を通して、東京教会を通して生まれること、この地上の生涯を終えて天上へとつながっていくことということを私たちは信じてやまない、そのことを本当に喜びとしたいと思うのであります。主が来られる時まで教会においてはイエス・キリストの死と復活とが伝えられている。その限りそこにはキリストの教会、私が建てた、私の教会が続くのであります。お祈りをいたします。